ビギナー株ホルダーのオアシス、ブバイクラジオ。iTunes のおすすめに乗って喜んでたらダウンロードが減るっていう、おいおいおい、高野賞の時はね、ちょっぴりお客さんが増えたかもというかね、ちょっと前だったかな、なんかどっかで紹介してくれましたみたいな話をした覚えがあって、ああこれがそうなんかと思ったことがあったんですけど、今回という今回は本当に何も変化がないっていう。いや私自身ね、それこそ高野賞の時に冷静に考えて、まあ、そんな万人受けするような話をしてるわけじゃないなっていう自己認識したのもあるんで、まあ、それはアップに推薦してもらえたんだから嬉しいんですけど、逆に申し訳ないというか、これ言わんこっちゃないというのが思いの方が強くてね。中山バイクラジオさんとかね、楽園会さんとかはそれでもわかるというか、その分からないなりにやりとりの面白さみたいなのあるじゃないですか。バイク知らなくても楽しむことができるみたいな、スクーターのやつ参加してみたいなとかね、そうのうちないですからね。むしろバイク知ってることが何一つ助けにならないようなことばかり話してますからね。そんなのよくおすすめしたなというか、曲がりなりもアップルこそがポッドキャスト自体を牽引してて、一人でも多くのポッドキャストリスナーを増やさなきゃいけないはずなのに、うちより先におすすめしないといけないところがあるはずなのに、こういう暴挙というか愚挙というかね、まあ、大丈夫かアップルと思ってたらもう乗ってないでやんの。短い春だった。春あったんかな。あーしまった、スクリーンショット撮ってないんだな。高野賞も唯一の栄冠だったのに、なんかね、持ち上げられて落とされるみたいなね。わしなんか悪いことしたかなみたいな。不倫？多目的トイレ？多目的トイレといえばね、病院のトイレもね、そういうのがもちろんあるんですね。最初の入院の時ね、ちょうど病室の近くがそれでね、もう体調最悪の頃ですね。2月のある日の夜でしたね。トイレ行きますと、ショーの方ね。高熱とずっと横になっているから体力がなくなってて、立ち上がることすらままならないくらい弱り切った頃ですよ。点滴の台というかポールがあってね、それを杖のようにして方法の手でトイレにたどり着いて、まあ当然座りションですわな。ここでね、盛大にこぼしちゃいましたね。パンツもスウェットもびちゃびちゃになるし、もう床にも盛大にこぼれてるわけですよ。立つのもしんどいんですよ。トイレットペーパーで拭きましたね。で、トイレットペーパーってのは水に溶けますから、大量に使ってもう何回も何回もやってね、もうしんどいのも合わさって情けなくてね、涙出てきましてね、看護婦さん呼べよっていう話なんですけど、恥ずかしいというかやっぱ情けなさだったかな。で、まあなんとか綺麗になって、ほいでヘトヘトになってね、ベッドにたどり着いて、で着替えて、情けないなぁと思って落ち込んで、まあでも高熱は収まることないですから、解熱剤を飲むんですね。解熱剤飲むってことはお汗がきますから、着替えないといけないんですけど、朝まであと1回解熱剤飲めるなって思っても、その盛大にこぼしたことで着替えたもんですから、もう着替えがないんですね。だから家に電話してもう12時過ぎてたんじゃなかったかな。悪いけど着替え持ってきてもらえんかなーってお願いして、後で聞いたね、その年で一番大雪が降ってたらしいんですけど、で持ってきてくれたら4の当番の看護婦さんに叱られたらしくてね、そりゃ面会時間はとっくに終了してんですから叱られますわな。でまたこれも後で聞いたんですけど、うちの親は免許持ってないもんで、近所のおじさんが送ってくれたんですって。でその人ね、新聞配達してるから、そんな時間起こされたらもう寝る時間なくなるんですね。ここでしたね、その分水嶺じゃないけど、これきっかけで、ああもうわし何もできなくなったなと、病気したらこんなことになるんかと、家族にも近所の人も迷惑かけてみたいな、逆にね腹くくった面がありましたけどね。その日、まあ正確には次の日の朝ですけど、死瓶を用意してもらいましたね。それまでね、若干人間としての意地というかそういうのもあったんですけど、もうダメだと、やってもらうしかないって覚悟を決めたというか、まあ覚悟を決めたとか言うとなんかカッコつけてますけど、要は人間としてのプライドをコッパみじんに打ち砕かれたってことと、完全に城跡を上げたっていうことなんですけどね。まあそうやったからこそ全てをさらけ出すことができて、それがまあ病気の特定とつながっていったんですけども、それはまた別の話で、ただ単にお前漏らしただけだろっていうツッコミは却下しておいて、ブバクラジオ始まります。何の話？ この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。そうです、この度ついに株のオーナーに、株主に、株ホルダーになってしまいました。やったー。株欲しいなと言い始めたのは PCX 買う頃ですから、もう6年ぐらい経つんですかね。ようやくですよ、遅ればせながら株主の末席に名を連ねることができましたですよ。まあね、私はやりもしないことは言わないっていうことでこのポッドキャスト始めてますから、一度買うと言ったら買うんです。買うと言ったっけ？てかお前プリウス買うとか言ってなかったか？知らん、そういう都合の悪いことは忘れる。まあね、 YouTube でもよくあるんですけど、欲しいとかね、もし買ったらとかね、延々と話してたりしますでしょう。見る方からするとね、そんな夢の話されてもねえってのあるんですよね。他人の夢、昨日こんな夢見てねえっていうのが世の中で一番つまらない話って言われるのにもかかわらず、お前はわしにその夢の話をしようというのかみたいなね。その見る方からすればね、お前の妄想話なんかいらんわっていう話ですからね。100の妄想トークより1の所有者トークですよ。なのでね、ブーでも実はもっと前ですね、株買ったらああしようこうしよう的な妄想トークを用意してたんですけど、これ面白くねえぞっていうことをね、録音してる途中に気がついて全部ボツにしたことがあったんですけど、もう自分がね、買うまでぐっと我慢してたのよ。偉いでしょ、偉いと言え。ということで今回から1回2時間のスペシャルをですね、10回にわたって株トークのみで繰り広げていくブーバイクラジオなんですけども、そんな話せるか。まあまあそんなには話せませんが、まあ、今回は株について大いに語る回ですね。まあもちろんそんなことを言いつつも、その株のことを分かっていませんので、あまり株のことに触れない、触れられないといういつもの手口ですね。いや手口って、そのあたりの感じはいつも通りなんで、株主の方へ向けた話というより、やっぱりいつもの感じで聞いていただければいいなと。そして皆さんもこの勢いに巻き込まれる形で株を買ってほしいなと。そしていつかみんな株ミーティングをやりましょうぜという感じですな。6月20日、この日ね、友引きですよ。わざわざ友引きを選んだのは株仲間を増やしたかったからです。あなたは株が欲しくなる、欲しくなる。友引きもですね、午前と夜が時間的にいい時間ですから、朝一で納車の儀ね。納車しましたツイートからの納車っていうのは店が納めることで、みたいなめんどくさいリプライをもらって、日本語ってそんな堅苦しいものじゃないよって教えて差し上げて、みたいなことをやりたかったんですけども、残念ながらサボテンはツイッターをやっておりませんので、そういうこともできず、粛々と納車の儀を済ませてきたわけですけども、まあ今回ね、自分で取りに行きましたから、行ってしまえば自らが店の納車のために出向いていったという考えにすれば、納車しましたもあながち間違いじゃないというか、突っ込まれる要素は薄いとも思うんですけども、ブーバイクでは納車しましたを応援しています。前の PCX を買うときはお店まで行く手立てがなかったもんですから、ほら車に乗せてってくれるような友達がいないから、うるせえ。なのでちょうどいい時間に走ってなかったりして、たどり着くまでえらい時間のかかるバスを乗り継いで取りに行ったんですけども、30万からすんだから持ってきたってよくね、高校の時のディア持ってきてくれたぞとか思いつつ、まあ言わないですけども、まあ今回はね、 PCX 乗ってって PCX 置いて株を受け取って帰るって感じだったんで、まあ何も問題なかったんですけども、そうなんです、覚えてくれてますか。私がそれまで乗ってたのが PCX なんですね。2代目ですから JF56 っていうのかな。ものすごい楽な、サボテン調べでは原付2種の中でもナンバーワンの乗り心地の PCX を手放してまで株にする、ましてお前病院だろうがっていう、聞く人が聞けば正気かっていうような買い替えのようですが、しょうがない、株乗りたかったんですから。バイクなんてそんなもんでしょ、理屈じゃないんだ、感じるんだ。 Don't think, feel っていうか、皆さんって乗りたいっていう欲求を正当化させるためにいろんな理屈をつけて今のバイク乗ってるんでしょ。客観的にそれはどうなんっていう、かなり無理のある理由をこねくり回して、否定してんじゃないですよ、それが真っ当なバイク選びでしょっていうことで、私もそれと同じ。特に今回はですね、経済的理由で増車できなかったんで、苦渋の選択で買い替えになりましたから、まあここで株に大ハマりすることもあるでしょうし、やっぱり PCX の良さを再認識するようになるかもだし、まあそれはどうなるかね、誰にもわからないと。わからないなら乗ってみるしかないじゃないかと、こういうことですね。まあね、私なんかね、いつ入院するかわからない人間なんですから、ましてや株125のレトロ色、あれいいなって思ってた矢先に入院しちゃったっていうことがあったもんで、いろいろ考える時間があったというか、 あ、こんなことなら株乗っておけばよかったなってなるのが嫌なんですね。まあ、今回選んだのは株125じゃなくて株110なんですけど、PCX もね、そろそろモデルチェンジがあるそうで、ただ次期 PCX にはそんな魅力を感じてませんので、さらにその次のモデルが出た時にね、すっげえ魅力的に見えてくるかもしれないし、まあ株に幻滅するかもしれないし、ね、新しい世界を見せてくれるかもしれない。それはわからない。そんな先のことはわからない。今株に乗りたいんだから乗る。それだけですね。あ、ほれ、iTunes のレビューでももっとどんどん乗り換えてほしいってあったし。あ、最終的に人のせいにした。ブーバイクでは LINE 公式アカウントでポッドキャストなどの更新連絡を行っています。いち早くブーバイクラジオの更新を知りたい方、一言感想を言いたいんだけどメールするほどのことじゃないんだよなーっていう方は、お手持ちの LINE から ID 検索で @GWT6639F 小文字で @GWT6639F で検索すれば出てきますので、サクッと友達登録をしてください。どうぞよろしく。さっきも話したように選んだの株110でして、株 125C125 にしなかったのはまあ高いっていうのもあったんですけど、 PCX が乗り換えるっていうことは乗り心地だとかそういう快適さを求めたわけじゃないと、株というものに乗りたいからその出発点を忘れるとわけわからんことになるぞっていうことに気づいたからなんですね。PCX 買うときっていうのはいろんな方面からいろんなバイクを評価して一番得点の高かったものが PCX だから PCX を買ったんですけど、今回は株に乗ることが目的だったんで、その株ってなんだろうと、定番のあれだろうっていう、まあそう考えた時に C120 がちょっと違う、の大人気のみんな大好きハンター株も私に言わせたら全然違うと、当然クロス株も株プロも違うんですね。リトル株は私が乗ったら前に進まないと、株はあの株スーパー株じゃないといかんだろうっていう、その結果ね、不満が出るのであっても、まあ株乗りたいという気持ちに正直になった結果ならば、それはそれでいいんじゃないかと、安心して時期じゃないな、次時期 PCX へ戻れるってことだなと、そういう結論に達したんですね。あとね、原付に馴染みを求めるか、街への溶け込みですね。ちょっとね、お店の前の隅っこに置いても違和感ない、シャッター商店街の片隅に止めても誰も気にしない、あれですね。まあ、だからハンター株も125もプロス株も違うなと思ったんですね。行くなら110だと。まあもし50がね、普通に乗れるような体格だったら、PCX 残しの株50増やしのだったかもしれないですね。安いや。もちろん重工も考えましたね。別に上海株でもよかったんで。でも高いんだよね。25、6万すんだよね。それほとんど新車価格なんだよね。いつぞやも言いましたけど、ハンター株が出て、現株ホルダーが乗り換えて、市場に中古が溢れの価格暴落しのサボテン右京という流れを期待してたんですけど、日本中に溢れてるはずの株の中古が高値安定なんですよね。ハンター株の受注が1万台入ってるってことは、中古が、まあそれほとんどクロス株なんでしょうけど、大量に中古が出回ってもおかしくないんちゃうん。ここ最近ね、よくグーバイクを見てるんですけど、グーバイクじゃなくてグーバイクね。まあもちろん岡山県ですけども、クロス株の新車しかありゃしねえんですよ。どうなってんだと、何を考えてんだ世間の株ホルダーはと。まあと言いつつもね、湘南ジャンクヤードで売ってた、置いてた株ですら、ガラクタじゃなくてね、エンジンがかかるような個体でも維持というか、問題なく乗り続けるような自信は皆無でね。私の選択肢に中古はなんかないんだろうなと。株ホルダーのね、鉄五郎さんが何度か株に乗ってラブイットをやってきたことがあるんですけども、なんか毎回どっかをごそごそ調整されてて、それ見てるとね、私には到底そんなことできないというか、どこがおかしいのかそもそも分かんないというか、そんな地元を遠く離れた地で何かあった日にはね、パニックってテンパってわけ分かんなくなると思うんですね。なので不具合リスクの少ない新車をという感じですね。で、色はね、悩んだ結果メタリックブルーにしましたね。さっきから話していた街への溶け込みは、いやだから悩んだんですね。私としては株っぽいというか、まあ、むしろメイトっぽいという印象なんですけど、緑の濃いやつ、あれこそ株だっていうイメージがあったんですけど、 てかメイトはなんで出さなくなったんです？ホンダから真似すんなみたいなクレームが来たとか。だったらね、もう原付スクーターホンダから OEM 供給受けるんでしょ。いっそのこと株も供給してもらってね、メイトとして出せばいいのね。まあでもコーナー似てるけど違うっていうところが嬉しいわけで、中身が同じだったらひねくれ者以外は株っていう名前がある株を選ぶような気がしますけど、まあそんなんでね、緑行こうとしてたところだったんですけど、これもね、入院中に株125のレトロな色のやつがいいなって考えてたもんですから、店の方にね LINE を送ったのかな。あれどうなんです、ちょっと興味あるんですけどみたいな。するとね、あの色はおじさんに大人気ですって返ってきて、まあ、もちろんそれって私を含めてっていうことなんでしょうけど、やっぱおじさんはあの色好きになるんだなと。でちょっと待てよと、自分はね自分のこと分かんないので、例えばエビスさんとかね、カンニング竹山さんとか清水大慶とかがね、あのバイクに乗ってるところを想像してみるわけですね。あの清水大慶って誰って思ってても、そこはスルーするのが思いやりってもんですから、よく分かっとくように。それでようやく気づくわけですね。わしはあんな色乗るべきじゃないなっていうところに、まあ、そうじゃなくてもね、おじさん全般的に地味な上に、さらにおじさんという言葉を具現化したような自分は、せめてね、こういうとこだけでも派手なようにあえて自分を持っていかなきゃダメなんだなと。となると緑と紺はないなと。そして黄色はまあさすがに無理だと。クロス株の黄色ならいいんですけど、株の黄色はね、あれは若者のみが乗ることを許される、違う意味でのおじさんが乗ってはいかなと。あとピンク色のがね、市販されるっていう、今レンタルだけで出回ってみたいですけども、そういう話があるんですよね。なんかあれアニメかドラマか出たんでしょ、株にねそんなタイアップしてほしくないなっていう気持ちもありつつ、でもね昔ピンクというか薄い色だった記憶ですけど、肌色って言っちゃいけないのかな、赤みがかったベージュありましたよね確か。幼い頃見た記憶というか、近所の友人の家に置いてあった記憶があるんですよね。あの10円しか使えない公衆電話みたいな色のやつ。今度出るっていうピンクもね、あんな色ならそうに決めてたのかもしれないですけども、なんか思いっきりピンクみたいなんで、これさすがに無理だなと思って、となると残るはベージュか白かメタリックブルーでしょ。白やベージュは女性とかね、おしゃれな人向けっぽいなって感じで、なんかメタリックブルーが残ったっていう感じですね。積極的にこれっていう、まあその50周年モデルであんな色があったんですね確か。結構最近までお店に置いてあった記憶があって、いいなぁとずっと思ってたのもあったんで、そのあたりも心理的に作用してるのかもしれないですけども、まあ、基本的には消去法でメタリックブルーですね。まあ薄弱な根拠だこと。あ、時間が。あのまだ乗るとこまで話がたどり着いてないんですけど、次回へ続く。本当に30回引っ張るつもりなのか？